民事訴訟法第3問、問題。別荘地で知られる甲町の住人たちは、組合契約を締結し、土地、山林、資金などを出し合って、ある山林、オツを管理し、自分たちのレジャー施設として利用していた。以下この組合を A という。同時にこの組合には代表者、組合残債につき包括的な代理店を有する。初期会計監査の役員の選任や財産の管理に関する規約が存在し、運営は組合員の多数決で行われ、各住民の転出転入のたびに組合員の地位は売買により引き継がれ、新たに甲町に転居してきた住民の大部分も一定額の資金を拠出して A に加入していた。ある日、リゾートマンション開発業者 Y が A に対し4つの一部を買い受けたとして、分泌の上、所有権移転登記手続きをするよう要求してきた。Y は A 代表者 B の記名押印のある売買契約書などを示したが、 B は身に覚えがないという。そこで A はオツが A 側に帰属することの確認を求めて訴えを提起することにした。この場合、原告を誰にするのかにつき、どのような法律構成が成り立ちうるか検討しなさい。神戸大学工科大学院平成17年度第2問。回答、2022年7月7日木曜日。第1、丸1、A 組合が原告として訴訟を追行する方法。縦1、A 組合が原告となるためには、民法上の組合に当事者能力が認められる必要があるが、民法上の組合権利能力を有せず、原則として当事者能力が認められない28条。もっとも、組合が遮断29条に含まれれば、例外的に当事者能力が認められるが、この点 A 組合が遮断に含まれるか問題となる。縦に、遮断の趣旨は、民法上権利能力がなくても、独立の財産を有して社会活動を行っており、司法上の紛争主体となり得るものについて、紛争解決という見地から当事者能力を認める点にある。よって、民法上の組合も一定の独立の財産を有し、民法676条、677条、社会活動を行っているため、司法上の紛争主体として、民事訴訟法上権利能力を有しない社団と民法上の組合を区別する必要はないと解する。したがって、民法上の組合も団体としての実態が認められ、かつ、代表者または管理人の定めがある場合には、社団に含まれると解する。縦3、本件 A 組合では組合契約で B を代表者とし、包括的代理店を与えており、A 組合は B を代表者とする定めがあると言える。縦4、次に A 組合には団体としての実態も認められるか問題となる。この点、丸1、団体としての組織を備えていること、丸2、多数決の原理が行われていること、丸3、構成員の変動が団体の存続に影響を与えないこと、丸4、団体として必要な点、代表の方法、議会の運営、財産の管理等が確定していることが必要と解する。本件については、丸1、A 組合は初期会計監査などの役員の選任が行われており、一定の組織を有し、丸2、運営は組合員の持ち分による多数決で行われ、丸3、各住民の転出転入のたびに組合員の地位は売買等により引き継がれ、新たに甲町に転居してきた大部分のものも一定額の資金を拠出して A 組合に加入しており、構成員が変動しても A 組合という団体の存続に影響ないといえ、さらに丸4、代表者の定めがあり、財産の管理に関する規約が存在しているなど、団体としての主要な点も確定している。したがって、A 組合には当事者能力が認められる。縦5、なお、組合に限らず、法人格を有しない社団は、実態法上権利能力を有しないから、当事者能力が認められる場合であっても、実態法上の権利能力を取得するものではない。よって、当事者適格までは認められない。そこで、A 組合は、弊害が生じる恐れがなく、合理的必要性がある場合に認められる、任意的訴訟担当の地位につくものと解する。縦6以上より A 組合は原告として訴訟追行できる。第2、丸2、A 組合全員が原告となる方法。縦1、この場合、固有必要的共同訴訟、括弧40条とすれば、A 組合員が全員揃わなければ、当事者適格は認められないこととなる。縦に固有必要的共同訴訟となるか否かの判断基準は、民事訴訟が実体的権利の実現手段であることに鑑み、民事実体法の定めを基本としつつも、訴訟経済や手続き保障の観点から、訴訟上の独自の要素も加味して考えるべきである。固有必要的共同訴訟となるか否かの判断基準は、民事訴訟が実体的権利の実現手段であることに鑑み、民事実体法の定めを基本としつつも、訴訟経済手続き保障の観点から訴訟上の独自の要素も加味して考えるべきである。 本件においては A 組合財産は組合の合流に属するし、組合員全員の手続き保障を図る必要がある。よって、固有必要的共同訴訟に当たるといえ、A 組合が全員揃わない限り、当事者適格は認められない。第3、丸3、B が原告として訴訟追行する場合、縦1、A 組合の代表者 B が単独で当事者適格を有するか問題となる。この点、任意的訴訟担当である選定当事者制度30条を利用し、B が単独で原告となる方法が考えられる。しかし、A 組合に当事者能力が認められる場合、29条選定当事者制度は認められない。縦に、そこで A 組合の規約に基づき任意的訴訟担当として B が単独で原告として訴訟追行できるか問題となる。任意的訴訟担当は、1、弁護士代理等の制限を伝達する恐れがなく、2、訴訟担当を認める合理的必要性がある場合に認められると解する。縦3、本件では B は A 組合の規約により組合の財産について包括的な代理店を有している。またB は A 組合の代表者として A 組合の訴訟について真剣な訴訟追加を期待し得る。よって、1、依頼者である A 組合員の利益や弁護士代理等の制限を先達して害される恐れがなく、次に A 組合の組合全員が原告となるのは煩雑であり、それぞれの負担も大きく、共同訴訟の簡素化標準化を図るべきである。そして B の A 組合を代表する地位に鑑み、 B は A 組合全体の権利実現についての法的利益を有する当事者適格を有する。よって、2、 B の訴訟担当を認め組合の手続き保障を図る必要もある。縦4、以上より A 組合の代表者である B は任意的訴訟担当として単独で原告となり訴訟を追行することができる。以上。